パフュームが、モバゲーとかで、なんか、出てきたら、どうするものすごいカードを全部コンプリートするために何十万とかっていうことになっちゃったりしたら、どうしたらいいんだろうか。
パフュームガチャね。
パフュームガチャみたいな。
うん。
それをやられると、それがなんかファンの踏み絵となったりしたら、ちょっとどうしたらいいのかなと思ってね。
いろいろレアカードも用意されてね。
そうそうそう。なんか、キラなんとかアーちゃんみたいなんか、うん。
いやーまあでもそれはね、踏み入れてちょっと手出してみるしかないんじゃないですかね。でも
ちょっと出してみるしかないんです手出してみるしかないんですかね。まあ今ほら TOKIO がやってるじゃないですか、なんかそういうの、まあ割とTOKIO がやってるんでこう平然とこう見てられるんですけれどもね、パフュームでやられたらどうしようと思ってさ。
ねえ、パフュームの、でも、だから、あくまでゲームなんで、ゲーム性っていう部分がちゃんと成立しないとね、ダメですから、だからパフュームを使ってどういうカードゲームをっていうことがね、できるかっていうところですけどね。
なるほどね。
うん。3人同士で争わせるわけですか？
いやいやいやいや、で、要するに、ロールプレイングゲームかなんかじゃないの？よく、あれの。なパフュームヘルプみたいなやつが
適当やな
ねえ木戸さん。
そうですね、僕はレアカードで猫耳つけたカシウカが出てくれれば本当にどうでももうそれを狙っていきますね。
うわ、
めっちゃくちゃ攻撃力とか強そう
めちゃめちゃ強いですよ、男性に引くみたいな特殊能力になってる女性から反感を買うみたいな。
ああ、かえって向こうの攻撃力が上がるっていう。
そうですね。
あのラジオ番組でね、あそこでこう映されるその写真使って勝手になんかカードゲーム作ってる人とおれへんのかな。
昔ありましたよ。カシユカードとか。あ、そう。
あ、カシユカードね。
カシユカードとかありました。
ああ、じゃあ、それをのガチャやね。
それのガチャやね。
そうですね。で、カシユカードを作ってた人は、リミックスとかもやってましたね。曲のリミックス。
ああ、そうだよね。カシユカードさんっていう名前が、あ、はい、いたもんね。
カシユカードさんっていう人がいっぱいいます。
すごいわ。まあ、その人は決してお金を得ようとしてそれをやってたんじゃないと思うんだけどさ。
はい、ああ、そうだ、そうですよ。だから時代を先取りしてたんですよ。
本当だね。
時代を先取りにパーだったんですよ。
うわぁ。バフィムがその頃やってなくてよかったね、本当に。うわぁ。こんなんで、まあ、私ら儲けるんですけど、みたいな感じで、西脇さんが MC
で。さらっと言ってほしいですけど。
結構ね、バカすか儲かるらしいんですよ、あれ。自由な MC 時代にさ。
そうですね。
なんかすごいカードとか、ええらしいんですよ。いやー、この間のね、在宅派で、カシウカの猫耳がぐっずーっと並んでてね、みんなまた、ああ、狂っちゃった、みたいなことを言ってましたけど。
はい。はい。ご心配おかけします。
やっぱ、カシウカの、こう、殺傷力は、本当に年々、こう。
いや、その通りですよ、
ね、
本当に。
まあ僕、先週、ね。
はい。
先週、新潟でも言いましたけどね。
はい。だあれ、神戸の時もありましたからね。最後の、何でしたっけ、コロナスポーツの時。
ああ。
はい。は、まあ、いろいろやりましたけど、会場ごとに変えてるとかではない気はしましたけどね。
うんうんうん。まあ、基本は、
はい、基本はフクレッツラでしたよ。殺傷能力100万ぐらいの。
うん、 で、時々レアみたいなので、ちょっとこう、ペッテペロになったり、こう、
なんか、そうです
。風になった時の、こう、レア感みたいなもの。
あー、ペッテペロはやばいですね。
いや、あれはね、もうなんかバタバタバタ、みんな倒れていくのがね、見えたね。
だからナノの時の、その、ポーズをガチャにすればいいんですよ。
ああ。
レアにして。
レア、新潟ナノ。
もうなんかもう11連ガチャとかやっても全然出てこへんみたいな。気がついても20万ぐらい使ってるみたいなね。それぐらいのこの、昇魂たくましさでね。いけば。
また中田かよみたいな。
ああ、そう。ものすごい中田ばっかり弾くんですよ。
作曲がばっか揃ってもね。
そう。レアでせいぜい、サングラスしてない中田ぐらいのもんですよ。
それレアですね。
なんか、おぉ、サングラスしてねえの出たよ。
なんか、ご飯食べてるヤスターがとかね。
ああ。
それは、ね、
レアだな。
普通は、乾麺作ってる中田なんですけど、ちゃんとご飯を食べてる中田っていうのがレアですね。
レアですね。ご飯食べて、お米食べてるみたいな。びっくり。お茶碗とお箸持ってる。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そして、お相手はいつもの、
はい、小田です。
そして、お相手はいつもの。
はい、木戸です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございます。今日もですね、なんかまあ、ちょっと、バフィムの話もうちょっとしたいよね、みたいな感じになりましたので、木戸さんをお呼びして、もうちょっとバフィム話を続けようかと思っております。そして、もうちょっとネタバレちゃいましたが、まあネタバレちょっとあると思いますので、まだの方はすいませんが、その後、コンサート見られた後楽しんでいただければ幸いです。っていうわけなんだけどね。
あれ、ネタバレやめろっていうのはあれは公式で大本営であったんですよね。
大本営でありました。
ね。
スタッフのそのブログの方に書かれてますね。
それびっくりした。そんな公式がそういうことを言うんやと思って。だからみんなきちんとおとなしく、ツイッターでもあんまり言わへんねやと思って、すげえなーこの統制の取れた感じ、みたいな
。まあ、けど、それでもちょっと、それはちょっとあまりにもその感想が言えないじゃないですか。ぼやーっとした感じでしか言えないので、ちょっと不満は出てるみたいですけどね。
そうよね。
けど、しょうがないか、みたいにしてみんなちょっと従ってます
ね。これ、ちょろっとこう、ツイッターがなんかで、ね、こう、すごい根節丁寧に、こう、細部にわたるまで感想でもこう書いたら、ものすごい攻撃されるんですからね。
しかも、ハッシュタグ入れちゃったりしたら、もうすごいことになると思うよ。
やばいと思います、
ね。
うん。下部 PRFM つけて。
うん。アミューズに謝罪してください、みたいな。
怖え。
バフィウムが悲しみます。
そう。それなるよ、そりゃ。
うわ、もう、ほんと、さすが20万人やな。怖えな。
当たり前じゃないですか。もう、だって共産党ですもん。
打ち毛場じゃないですか。なるほど。それで、そういう風に統制取れて、なんか、こう、シーンとした感じになってるんだね。
まあ、シーンと。
気持ち悪いっすよね。
シーンとなってるかっていうとそうでもないと思うけどもさ。まあ、だけどもあれですよね。まあ、あんまり確かに、大っぴらにね、なんかあの曲が良かったよみたいな話はあんまないね、確かにね。まあさ、今回はさ、ちょっとその、前回ね、30分ぐらいで終わっちゃったんで、まあもうちょっとできればなと思ったんだけど、今回はその、木戸さんは神戸に行ったわけでしょ？
はい。神戸行きました。
で、僕も新潟に行ったって、お互い実は初遠征なんですね。
そうです。
遠征をするということに関しては初めてだ。
初の遠征でございます。
その、木戸さんが初っていうのがちょっとびっくりよね。
今なんかすごい行ってそうなね、達者な感じはね。
もう全国つつ裏裏。
めっちゃなんか、すごい、バイクでガーってどっか行ってそうみたいな。
だから逆に言うと、 バイクで行ける範囲しか行かないんですよね。
ああ。
行かなかったんですよ。
ああ。まあ、関東圏とかそんな感じ。
そうそうそうそうですね。
なるほど。
まあ、言っても都内とか横浜ぐらいまでです、ね。
はいはいはい。
行ってもそんぐらいだったんで。
うん、
だから本当に何か、その列車なり飛行機なりを使って、どこそこのホールに行ってライブを見るっていうのは今回が初めてでしたね。
なるほどね。いや、なんか今までやらなかったのは、なんでっていうわけで、まあ俺もそうなんだけれども、あんまり行こうとは思わなかったよね。
見れてましたからね、見たいの。
ああ、まあまあ、それはあるよな。
まあね、東京にね、こう住んでると、大体のものがちゃんとこう、
はい、
見られるっていう環境がありますからね。
はい。
だからまあ、与田さんがこう、大阪から東京に来てっていうのとはまたちょっと違うんだよね。うん。確かになんか、だって埼玉でやったじゃんみたいなね。埼玉でやるじゃんみたいな。
うん、
それなのになんで2回も行くのさみたいなことよね。
うん。
うんなんでだろうね今回は俺は、ね、なんでなんだろう
僕は単純な話、チケットが当たったっていうところがあります。
でもそれはあるね。俺も。
無理やりこう、うん、運営側からのこう、無理やりこの遠征を促せるような。
そうです、
うん。そういう策略かもわかんないけど。
これは策略なのかね。
だから3つ申し込める、確かファンクラブで枠があったと思うんですけど、うんそれがその、まあ、僕埼玉スーパーアリーナを2つ入れて、あとまあ、あと1つ残ってたんで、まあ、じゃあ初日入れとくかって言って初日入れたんですよ。そしたら、どれか1つが当たる方式かなと思ったら全部がその抽選方式だったらしくて、3つとも当選したっていう感じだったんで、そしたらクレジット支払いなんで、もう当選者のそこを引き落とされてるし。
そう、そう。有無を言わさぬね。
最強のなんかパフュームガチャやな、それ。
ああ、ガチャですよね。結構ガチャ入ってますね、それね。
ああ、もうじゃあもうこれはいけっていうお告げかなと思って。
あ
で、そっからもチケットとか取ったりとかしたって感じですね。はい。
今回は、神戸までは飛行機。
飛行機で行きました。
あの、神戸空港に降りたやつなんだっけスカイマーク。
そうです。
ああ、はいはい。あれ結構安い、
ね。あ、僕は ANA ですね。
ああ、ANA で行ったんだ。へえ。
はい。スカイマークはもう力列だから。
ああ、結構早いんですよね。
はい。
で
も、それでも1万円しなきぐらいだったんで、全然安かったっすね。
安いよね。うん。で、やっぱり神戸で見るパフュームっていうのはどうだったっすよ、
はい、やっぱ、その、僕初日っていう、なんだろうな、ツアーの初日っていうのを今まで見たことがなかったんです
よ。はいはいはい。
あの、ゲームツアーの時も戸田って言ってすっげえ狭いところでやったんで、あの、なんでしたっけロケハンじゃないな。なんだっけ。なんかあそこって、なんか、特別なんですよね。ロケハンじゃないな。なんいや、何でしたっけ？
あの、いわゆる、都内から近いところにやるっていう、まあ、その、最初なんで、その、なんていうの、全体リハーサル、ゲネプロもちょっと兼ねてっていうところはあるのよね。だから最初、その、大きなツアーの初日が川口だったり、そういう戸田だったり、とか、そういう、その、割と関東、その東京から近いホールでやるっていうツアー結構多いんですよ。いろいろこうやってるうちに、あ、これ足りねえみたいな。そしたらすぐ入れろみたいなのができるのが、やっぱそういうところなんですよ。やってみたのはいいけれどみたいなことがあるんでね、実際に本当にツアーとかは、セット含めて。だから、そういう時にすぐに対応できるような、こう、割と都内から近い、まあ、ホールっていう感じで選ばれるとこが多かった。っていうね、そうね、あの、戸田だって、なんかすごいちっちゃいとこだと思うね、
そう
確かに、ね。
すっごいちっさいところで、あの時が一番チケット取りは、その、ファンの数に対してキャパが狭いっていうので、結構取れない時期で、戸田が行けなかったので、そのツアー初日っていうの多分僕行って、 ったことがないんですよ。あとは単独でちょこちょこやってるのはまあ行ってますけど、
うんうんうん、
ツアーっていうもので初日っていうのを確か迎えてなかったので、
うんうん、
その初日感ってどういうもんだろう、なんだろうと思って行った部分もあります
ね。ああ、なるほどね。
うん。
で、どう、まあ、どんな。
で、なんか、だからやっぱ初日だから来てるっていう人もやっぱ結構見ましたね。
ああ、なるほど、ね。
だから僕と同じように、空港降り立って、あ、まずさ、羽田の時に、同じ便に乗る人で、やっぱりパフュームの話してる人がいたんです
よ。ああ。
すげえな
ぁ。今日初日ですね、とか言って、男の人二人組で、たぶん30仲間ぐらいの方だと、たちだったと思うんですけど、今日、初日ですね。今日の出来感で全部行くかどうか決まるからね、っていう話
してて。プロっぽい。プロだわな
ぁ。すげえなぁっていう。ワクワクしてきたっていう感じが。
すごい。そのワクワク感すごいね。
そっからもう、持って帰れましたね。
すげえなぁ。
これ、新潟に新幹線に行くときに、左斜め前の男女がいて、20代ぐらいかな？特に気にしてなかったんだけど、一人がもうトイレに立ったんでしょうね。でもまあ一人こうバーンと行ったわけ。どっか行っちゃって。で、しばらく戻ってこなかったんだけど、まあトイレかなと思って、聞いたら、戻ってきた時には、パフューム T シャツ着てて、あ、そうでしたか、みたいな。そう、なんか、なんかすごい遠足感が突然。あ、で、冷静になって見てみると、駅、こう、新潟降りて、結構な数はこれパフュームだろうっていう人たち多くてね。ピンクの、ジャンパースポット被るような、あれ着てる人とかもいたし。いや、なんかすごいよね、なんかそのね、人々がそこに向かうみたいな感じね。
そうですね。経済効果って感じがして、すごい、上がるなっていう。
経済効果で。
俺ら金を使ってるんだっていう、こう。金を使ってアイドル見るぞっていう、こう、連帯感がね、すごい、息からこう、溢れてて、すごく良かったですね。
大体、だから、その、最寄り駅近くになってきたら、なんかこう、ファンが、ファンらしき人が、こう、なんとなく分かったりっていうのがあるじゃないですか。
はい。
だから、その、飛行機のその段階でっていうのが、すごいよね。
そうですね。
その辺でこう分かるっていうか、もう集まってくる感じっていうのが、だから本当にもう売れとるんやな、いうことですよね。
うん、だからさ、京浜東北線で埼玉行くとかとはまた全然違うからね。うん、せいぜいが数百円払ってさ、こう、行く人たちとですね、うん、これ片道1万円ぐらいするんだぜ、みたいな、この重さ。皆さん好きねみたいな。まあ僕も好きだけど、みたいな。なんか妙なトゥギャザー感ね。それは俺も感じたね。その、新潟行くときにね。
うん、
あ、これだみたいなね。
だからなんか、そう、やっぱ僕も及びつかないというか、なんかこう、想像もできない層にやっぱりもう広がってるんだなっていう、やっぱり気が、本当にして、
うん、
で、実際その会場ついても、もう本当に普通の人から、それこそ、まあアイドル詳しそうな人から、あとコスプレしてる人から、踊ってる人から、
うんうんうん、
あとは本当にその神戸の人なんだろうなっていう人たちも結構たくさんいたんですよ。
うんうん、
地元の人なんだろうなっていうような人たちも。
うん、
だから、初日だからといって、全国から集まってきたそれがほとんどだっていうわけではなくて、そういう人たちももちろん、まあ、見受けられましたけど、うん、ちゃんとその地元、神戸っていう、まあそこら辺でしょうけど、大阪とか、うん、そこら辺の人たち、地元の人なんだろうなっていう人たちもかなりの数集まってたんで、だから、一時期って、そのまあ、3、4年前の話しますけど、なんか東京にだけファンがいて、全国的にいるのかなっていうのは、うん感じがしてたんですけど、
うん、
そういうのではもう全くなくなったなっていう感じ
が。その一部のファンだけがこう大移動して集まってるいう感じがね。
はい。
だそれはもう多分今はもう全然そういう感じじゃないっていうね。
はい。
うん。
だからもうそこを まず、その会場着いた時にそういったことを感じて、ああ、やっぱ、本当に売れたんだな、っていう感じがしました。
それあるね。もう、新潟で今度喋ったけども、若い若いってやっぱ地元の若い子とかが言ってんですよね。で、今回あの MC でさ、抜かれたりするじゃない？あの、人が。
はいはいはい。
でさ、その時にさ、高校生か、ぐらいかな、10代ぐらいの女の子が抜かれたんだけど、泣いてんのよ。もう、うわーもう、おえつとかして、もう、で、なんか、ね、あーちゃんが、うわーで、ありがとう、どうして泣いてんのみたいなこと言ったら、会いたかったって言って、もうね。もう、この、なんていうの、この、おー、すごい、すごい、みたいな。
すごいな、すごい人になっちゃったな。
これさ、ファン、あの、グッズで石とか売ってもみんな買うんじゃねえか、ぐらいの。
そら買うでしょ。
余裕なんじゃねえか、これ、とか思って。本当に。
さ、メンバーが拾ってきた石です、言ったら、そらそれだけで。
もう、もう、みんな部屋に飾るよ
ね。ご本尊を拝んだみたいな、ね、感じがします、
ね。だやっぱりさ、そういう、まあ、俺たちの、その、東京の人間にすると、その、まあ、ありがたみ感みたいな、あんまないじゃない、しょっちゅうやるわけで。しょっちゅうやるっていうか、必ず東京はやるわけでさ。
はい。はい、
でも、その人とか価値からすると、まあ、新潟2年半ぶりですみたいなね。その前がロッツのあのライブハウスだったんで、そもそもまあ2年半前知らなかったですよね、皆さんみたいな。世界で。そういうので来てさ、まあ、やっぱり行くっていうのはその、なんていうの、こう、欠けてる感じがちょっと違うよね。
なんかやっぱ、あのパフュームだっていう感じがしましたよね。
ああ、そうそう。
みんなから、うん。うん。あのパフュームがうちの地元に来てくれた感っていうか。
ね。
そういったのが感じましたね。あの、ね、だから、僕、その神戸の隣が、二人連れかなんかの女子高生ぐらいで。
お
う。もうマジでノリがその感じなんですよ。テレビので見てる、あの三人組が前にいるみたいな感じで、
はいはい、
終始そんな感じだったんで、すごい心が現れるようでした。新鮮みたいな。
あるね、あるある。なんかそう、新鮮な感じね。
面白いな。
あの、パフュームですやった時に、ねえねえ、やったでしょ、やったね、本当だ、すげえみたいなのさ、前の子たちがカーン、うわぁ、見合ってやってるのね、なんか、そうやるんですよ、みたいな。
なるほどね。
そういうなんか。
喜んだらええかなと思って。
ほら、これが恒例の男子女子だぞ、みたいな。
ほら、YouTube で見ただろう。
裸眼だよ、裸眼。みたいな。何言ってんのじゃないよ。そう。
なるほどな。
だから、なんかそうね。あの、新たな魅力を見つけられるね、なんかね。
だから、その、やっぱ東京だけで見てると、やっぱそこら辺ってわからないんですよ。地方から来てるんだろうなっていう方たちは見受けられるんですけど、やっぱり会場の雰囲気としては、なんかいつもの延長線で会場がでかくなってきて、っていう感じなので、その、なんか、うちの地元に感とか、あのテレビの3人がっていう感じは本当に、あまり実感としてはわからなかったんですけど、それがその会場の雰囲気として伝わってきたのは、すごく神戸では感じましたね。
だよね。
で、会場も見やすかったんですよ、神戸。本当に。見やすくて、だから、本当に、今回の、その、いいと僕が思った公演をあの会場で見れて、本当に良かったなって思いましたね。
なるほどな。
はい。
そういうその、まあ、いつもね、もうスーパーアリーナも、まあ、武道館もドームも大体、わかるからね、もうね、どんなもんかって、
ね。そうですね。はい。あ、まあ、ただけど、やっぱ、その後に埼玉スーパーアリーナの客層を見ても、あ、もうこんな感じなんだっていうような、まあ、なんか繰り返しになりますけど、驚きはありましたけど、 首都圏ですらこんな感じになってきたんだっていう。
はいはいはい、はい。
はい。
そうね。
なんか、うん、うん。テレビのあの三人画感が首都圏でもあるんだっていう感じはしましたけど、うん、けど、なんかやっぱり神戸行った時のそのフレッシュななんか感じは、やっぱり、ああ、うん、心が洗われましたね。
確かにね。なんか、そうだね。俺も再発見したよって感じなのあるな。なんか、その、本当にキャーキャーキャーキャー、そう、キャーキャーって言われてるけど、あの、本当に憧れのものを見る、あの、声みたいな、簡単の声みたいなあるじゃないですか。あれが本当にね、こう、あーってなってね。で、菓子床には男、の方々がみんな、うわぁ、うわぁ、みたいな。バタバタ、バタバタと倒れていくしね、うん。
で、なんかもう、それであることが、彼女らにとっても普通になってるっていうところにもちょっと驚いたというか、
はいはいはい、
やっぱり、そういった扱いである自分らっていうのも普通に受け止めてますし、うん、戸惑いとか全くないですよね、
う
ん。
もう戸惑ってる場合じゃないし、戸惑ってるふりもいらんし。
そうですよね。
うん、もうさすがにそれは無理があるからね。
だから感謝こそすれ、それに対してなんか意気込むだとか、無駄に意気込むだとか、うん、そういったことはなくて、うん、対3万でも対1000でも同じように、同じようなこう態度で接してることがようやくできてきてるようになってるのかなっていうのは最近特に感じるんですよね。
うん。ですね。そこはすごく今回のツアー見て思ったところよね、俺もね。
うん。うん、
あの、そう、なんか不必要な何かがないんですよね、その、へり下ってるというのが何というの、ちょっとうまく説明できないんだけれども、うん、あの、なんていうの、ちゃんと、ピシッと向き合えてる感っていうのかな、なんかね。
うん、ちゃんと余裕はある、うん、ありますよね。まあ、その余裕持ってもらうと、もう、もう何年もやってんねんからっていう、あるし、うん。
やっぱり、その、昔の、なんだろうな、代々木もそうだし、武道館も、まだそうだったと思うんですけど、うん、なんか、こう、彼女ら自身の等身大を見てるんじゃなくて、それに、こう、なんか、オブラートが包んであるというか、うん、なんか見えない壁があって、そのフィルターを通して彼女らに接してるような MC だったりだとかっていうのが、ちょっと感じられる部分があったんですけど、本心で話してないなとか、うん、あとはちょっと用意してきた言葉であるんだろうなっていうような部分が見受けられた部分はあったんですけど、今回のツアーに関して言えば、そういった部分がもう、あの、彼女らの態度として接し、あの、なんかわかるような感じではなかったので、うん、なんかその、前にやったところからもさらに、その自分らの今置かれてる状況っていうのが、大人数に対して対応できるような彼女らになったっていうところが僕はすごく嬉しかったんですよね。
うん。うん、そう思いますね。
うん、そう。受け止めてる部分がすごいちゃんと許容力もあるし、うん、対応力もあるし、だからそう、
はい、
アルバムでは JPN もそうだけど、その余裕があるなっていうのが、
あ、そうね、
全体的に、うん、ツアーも含めて。うん、うん、大人の余裕っていうんですか、
は
あ、うん、だから見ててすごいどっしりと見れるし、安心して見れるし、うん、聞けるし、うん、ねえ、そら20数万受け持つだけありますよ、そら、
ね、ファンクラブの会員番号が20万番超えるんですからね。
600人に1人がそうですよ。
日本のね。
だからねえ、あ、僕は、
住んでる、だから地域で石投げれば誰かパフュームファンに当たるわけですよ。
そうそうそう。ほんまに。
そんぐらいになってるってわけですよ。
ね、
そうですね。
うん。
だから、なんか、この2年ぐらい僕、なんでパフューム好きなんだろうなって、まあ人にも聞かれるから、考えてたんですけど、
うんうんうん、
俺なんか圧倒的なものをパフュームってなんか感じて、そういなんか ただただすげえなっていう感情を昔受けた衝撃があったから、なんかその衝撃で好きになったんだろうなっていうのを、今回のツアー見て、ただただ圧倒的なものを見た気がしたんですよ。それで、ようやくなんか、あ、この感覚、この感覚っていうのが、その神戸初日見た時に思ったんですね。なんか、公演をこう通しで見て、ただただこう、あ、すげえすげえすげえ、こいつらすげえなっていう感じをずーっと受けて、それで公演終わった。あ、すごかったなーっていう、その最後の、その感じが、その昔自分が、なんか、見て好きになった時とすっごい似てたんで、それが、その対200とか、あの、客が200人とか、そういった時に、の、その伝えやすさ。200人だからこそ、その凄さが伝えられてた部分ではなくて、対1万とか対3万っていうところに対しても同じように、あ、すごいなっていうふうに伝えられることが、なんか、ようやくできるようになったんだなっていうところが、僕は本当にすっごい嬉しかったんですよね。だから神戸本当に行ってよかったと思いましたし、
すごい。
そういった公演ができるようになったPerfumeっていうのを見れて、僕は本当に良かったなと思ったんですよ。で、あの、500番台の僕は思ったんですよ。
出た、ここで。
あの、会員番号500番台の僕は思ったんですよ。
まさかの会員番号カスト制度。
幹部クラスの。
幹部クラスだって、ま、人口20万として500番台って言ったら、ま、幹部クラスですからね。
ま、もうあの、県人会議のメンバーですよ。
もう、そうだな。ま、2000番台って言うと、せいぜい民生委員とかね。コミュニティのおまとめ役みたいな。もうさ、20万いるんだったら、もうさ、どっか北海道かなんか土地買ってさ、なんかそこ、あの、パフューム市にしちゃうってのはどうかみたいなね。
ねえ。まあ、20万ぐらいやったら政令市って無理なんでしたっけ？
政令まではいかないとしても、まああれだけ遠征にみんな行くとかいろいろあるから、税金とかは結構潤うと思うよ。
だから、そうそう、カジノなんか作るんやったら、そういうの作った方がいいかもわかんないですよね。
フリームトックを。
その、いわゆるパフュランドみたいなものを作って、みんなガチャで、それ、ガチャの 10% はこの市の運営に当てられますみたいなね。
やってることは結局不健全やけど。
橋本さんも真っ青のこのカジノ計画。まあいいんじゃないですかね。なんかそれマジカルシティって名前にしちゃえば
ね。そうですね。パフュームのマジカルシティがこう、5年ぶりぐらいにようやく実現みたいな。
実現みたいな。あ、ついにみたいなね。やはここに至ったんだ。
リアルに。
リアルに。
ただそこで民主主義やられるとな、本当に肩身狭いからな。
そう、ま、もうあっという間にその番号制とか廃止されますよ。もうあっという間にレボリューション起きますよ、もう。
そうですね。
子さんが頑張っても残念ながら、あの、圧倒的に、もう、なんて言うんでしょう、瞬時に、
はい、
あの、
もうね、
政権交代になっちゃう。
そうですね。急
コール案とか、パーンって否決、みたいな。
すげえな、殺伐としますな。
なんかね。
結局殺伐とするんですよ。
どこで何やっても。
どうやっても殺伐とするんだね。困ったらみんな仲良くしようよ。いや、でも俺、今の木戸さんのはすごいよくわ
かるな。いや、でもその圧倒的感というか、超絶した感じっていう部分のその存在感っていうのは確かに凄みは増してるなっていうのはあるよね。
あの、そう、俺さ、その、あの、大抵こう、Perfumeのライブに行く前には、なんかあの、儀式なんじゃないんだけど、過去の馬乗りの木戸さんが出た回をずっと聞くっていうのをやってるんですよ。っていうのはなんでかっていうと、まあ、要するにさ、アルバムが出た時、ツアーをやってる時っていうのは大体、この3人でやっとるわけよね。うん、あの、はい、その都度で。で、その都度俺は何を思ってたのかっていうのを確認したいわけよ。
うん、
でね、その、最初の、一番最初、2007年の 何月に、一番最初に既読に来てもらった時の馬乗りラジオで話してた時の、その感じっていうのが、はい、やっぱり俺も圧倒されたんですよ。
うん。
彼女、で、実際に見てなかったんだけど、俺、その YouTube とかで見てっていう、そういういろんな動画とかを、見て、この子たちすごいな、と。
はい。
いうのがあって、で、そう、それで、どんどんどんどん、こう、ライブのキャパが大きくなるにつれて、そこのその、ズレっていうか、要するに、そこについていってないというか、パフュームの。その、まあ、減り下るってさっき言ったけども、その感覚がどうも、いや、本当はパフュームすごいんだっていうのがあった分、もやもやしていたのはすごくあったわけですよ。はい、そういうキャパが大きくなるに従ってね、はい、彼女たちがその、うん、下手に減り下ってるように見えるっていう、別に、堂々としてて構わないというか、こちらは。うん、いや、むしろそれをずっとやってきたんだろうっていう、
うん。
そう、それがね、その、なんかようやくってわけじゃないけど、そこに、うん、至ってその200人とかその少ない、観客の人たちに、名前だけでも覚えて帰ってくださいって言ったあの頃の感じと、
はい、
今のそのライブでの、その、なんて言うんだろう、感じっていうのは、やっぱり、すごく似てるというか、
うん、
ようやくそこまで至ったかなっていう。はい、だから、もう、前にも、もう、何度も言いましたが、今回のツアーを見てほしいっていうのは、あなたが、多分、あの時期に、その2006、7年、8年ぐらいに、パフュームを好きになったっていうような、僕と同年代とかそういう方っていうのは、やっぱ圧倒されたと思うんですよ、みんな。その圧倒された、あの感じが、その、ありますよっていうね。その感じをすごく、そうだな、説明したかったというか、そうですね。
だから、今回、その、本当に遠征するのって、やっぱり、こう、時間も使いますし、結構なんか、あ、これで失敗したら嫌だなっていう気持ちもかなりあったんですよね。
はいはい。
なんか、これで、なんか、微妙な公演だったらなんか、無駄にしたなっていう感覚が残っちゃうな、それも嫌だなっていう感じもしたんですけど、そういったこと全くなくて、本当に行ってよかったなっていう感想になって、本当によかったなと思ってますね。
うん。
うん。
本当ですね。そこは、すごく、うん。ね、まあ、なんていうの、背景にっていうわけじゃないけど、やっぱりその3月11日のあの地震があって、まあ、コンサートの核にもなる私たちにできることっていうようなことで、そんなにまあ、声高にそのね、そういうことを言わないんだけれども、まあ、彼女たちにやっぱりやる理由っていうのがしっかりとあるよね、今って。その、やっぱ大きくなるにつれていろいろまあ不安だったり、いろいろまあ、この間あったじゃないですか、いろんなことがね、波が。その波を、まあ、あった中でも、でも今回パフュームとして私たちがやりたいことと、その周りの期待とかものすごく合致してんだよね、今。
うんうんうん。はいはいはいはい。
で、まあそこの、なんて言うんだろう。そこにこう、こだわりすぎているわけじゃないんだけれども。でもやっぱり彼女たちも自分がこう、そういうことをやるっていうことの意味っていうのをきちんと理解して、だからこそ、その、今私たちはやらなきゃいけないと。まあ、やらなきゃいけないっていうか、うん、その、こうやれば、喜んでくれる人がいるんだからっていう、はい、その、うん、なんて言うんだろう、そこに、対して、卑屈にもならなく、ちゃんと、よしやろうみたいなね。前向きにきちんと、答えてるっていうところが、素晴らしいんじゃないかなと、
う
ん。
そうですね。埼玉スーパーアリーナの五行説あったじゃないですか。
はいはい。こうは。
鉄砲あったじゃないですか。はい。さきさんの。
ええ。
あの時も、要約すると、その震災あったけども、まあ私たちは私たち日々の暮らしをちゃんと暮らしていくことをしないといけないよねっていう話だったじゃないですか。
うんうんうん、
で、それと、その私たちができることといって、パフュームがやってるのって結局、踊ってることなんですよね。
はいはい。
だから、その、日々を私たちは淡々と暮らして、楽しまないといけないときは楽しまないといけないっていうときに、私たちができることって、パフュームが言ってやってることって、踊ってることだったんですよ。
うん。
っていうのが僕は、ああ、これ素晴らしいなって、あれを見たときに本当に思ったんですね。
うん、
そこ、ね、そういうことを伝えたかったのかなって僕はあの時そう気持ち悪く思ったんです。
もう僕もそういうことを気持ち悪く思いましたけれどもね。
はい。はい。
だから、まあ、ね、なんと言うんだろうね、本当に。その、はい、やっぱ、なんか、だから、うん、青臭くなるのよね、パフュームのことになるとね。おっさんは。なんかね、青春、なんて言うんだろう。海の地下のハチクロとかの時、青春スーツっていう言葉が出てくるんだけど、なんか要するに、そういう風なものをこう、大人になるについてみんな脱いじゃうんだけどっていう、なんか恋愛とかになるともう一回着ちゃうんじゃないのみたいな、そういうなんかあれなんだけど、なんかちょっとパフュームに関してはやっぱりね、そういうね、青臭いみたいなところがあるんだよな。恥ずかしいけど。
でもまあ、あれだけのライブを見せてくれたりすると、それは青臭くもなって当然じゃないですかね、でも。
期待できちゃうんですよね。期待しちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
うん、
なんかだから俺は2007年その最初の木戸くんとみんなと喋った時になんかね、もうね、アイドルという枠を超えてるんですよね、みたいなこと言ってて。うわ、気持ち悪い、こいつ。こいつ、気持ち悪いわー、みたいな。熱に浮かされてるって、こういうことを言うな、みたいな。
まあ、まあ、誰しも最初はそうで言ってやらないですから
ね。まあ、本当にね、そうなんですけどね。で、まあ、だいぶこう、数年経ってようやく落ち着いてきたんですけどもね、また JPN 以降が来ましたね、はい、こうね。
来ましたね。だから、ようやくなんか、いろいろ紆余曲折を経て、うん、なんか最初に受けた、その凄みというか、そういったものがまたこう獲得されたパフュームになったので、押せるなっていう、
あ、そうですね、
感じを受けましたね。
そうですね、押せますね。
このパフェも押せるなっていう。
ねえ。
押せる。昔見てて、こう、ファンになって、しばらく離れてたような人は、もう一回多分これはツアー見た方がいいかもわかんないですよね。
そうっすね、
うん。
まあ、その、接触できてから好きだった人とはかはちょっとわかんないですけど。それはちょっとわかんないですけど、はい。僕とかと同じようななんか、こう、今まではフラストレーションを抱えてたような方にもちょっと見てもらいたい公演では本当にありますね。
うん。
うん。ですね。そうだな、はい、なんかちょっと黙ってしまいましたけれども。まだ広島行けるんだよな。なんかね、うん、また行きたいなって思うんですよね。与田さんは27、8の、まあ、いずれかみたいな感じでしょ。
大阪は3月の2日って1日目行きますね。
ああ。27ね。
うん。
だからまあ、今日、明日と福岡なんですよ。今、まあ、2月11日なんですが。
はい。
で、12兆ってしばらく開くのよね。で、はい、外資が2月の終わり、29、3月1日あって、で、3月の24まで飛ぶんだよね。
はい。
で、ジョーホールやって、広島なんだよな。もう木戸さんはここら辺は行かないというか、撮ってないんですよね。
撮ってないです。はい。
まあ、武道館沖縄ですかね、次はね。まあ、だけどあれよね、こう、遠征の味を覚えると、こう、もうちょっと単純に遠征してみたいっていう気になるね、これね。
いや、遠征はやばいっすね。やばいっすね。
なんかその、そういうの、その土地感みたいな、そうそう、そこでこう、暮らしてる人たちにまた表情が全く違うとかいうのをね、うん、こう、分かってしまうと。
まあ話してる言葉も違いますからね。
そうそうそうそう。
そう。そう。で、やっぱ、神戸って、僕、松屋行ったんです けど、まあ、全く土地勘ないんですけど、うん、あの、店員さんが、僕、店内で食ってたら、持ち帰りで、こう、オーダーと、これ持ち帰りでお願いしますって言った時に、はい、あの、店員さんが、お持ち帰りですかって言って。
おー。
うん、あー、このイントネーションすげえ関西だ、すげえと思って。
なんか違うの？
なんか、そういう松屋で、こう、ま、
お持ち帰り、
お持ち帰りでしょ。
ああ。
そう。これ、俺、どっちもいるからわかるのよ。あのね、西はね、お持ち帰りなんですよ。
うん、俺、それで何にも違和感感じ
る。そうそうそう。これで
何おかしいからって。そう。
あの、これ、広島もそうなのね。お持ち帰りなんですよ。
うんうんうん。で、そう、それが普通ですよね。
関東は、
関西はそうですね、うん。
関東はお持ち帰りだよね。
ああ、なるほど。
うん。
お
だから、そう、お持ち帰りっていう、その、門にイントネーションが来ると、ビックッとするっていうね。
そう。
はいはいはいはい、はい、
だから同じ松屋っていう建物も内装も同じなのに、うん、店員さんが話す言葉がお持ち帰りだったんでうわすげえ関西だ関西来た俺って思って
上がるよねそれ上がる上がる
言われてみれば言われてみればそうかなるほど
いやそうなのよ本当そういうことゴロゴロあるから
言葉のあの2つ目ぐらいになんかイントネーションがこうつくのよね関西弁で
そうそうそうそうそ
う、うんなるほど。
あ
そうか。お持ち帰り普通な感じがあるけど。言われると、
だから
言われるとすんげえなんかこっぱずかしくなる、
う
ん。
いやいやいや。全然あの、なんていうの、そっちの普通だよね。で、広島も俺もそれが普通だと思って東京来て、なんか、うん、平坦みたいな。違う。なんだこれはみたいなね。すごい思ったわ。しかも、今回、木戸さんは、神戸終わり、
はい、
そのまま東京に戻ってきたわけではなく、福岡に向かったと。
そうですね。なんで、それもあって、その、松屋ぐらいしか行けなかったんですけど。
まあ、もう移動ばっかりだもんね。
そうなんですよ。だから神戸のポートタワーとかも、その、三宮に出る行き品の電車の中からしか来なくて、すごいもったいないことをしたんですけど、
あの、ポートライナーのね、あの。
まあ、それで、福岡へ。はい。
はい。あの、あれよね。福岡のさ。
綺麗でしたね。
うん。あそこいいよね。あれよね。あ、その、高速バスだったんでしょだから、そこ行ったのが、また。
あ、高速バスで行きました。はい。
高速バスってどこから出るの？あれ、三宮？
三宮です。三宮の、だから神戸市役所前っていうところに。
はいはい。
から出てましたね。はい。
すごい強行軍だよなぁ。その日、ワン飛行機で神戸行って、ね、パフュームのライブを見て、はい、バスに乗って福岡に行ったわけでしょ？
そう
で、福岡に朝着いて？
そうですね。だって、ま、パフュームのライブで大体3時間ぐらいあるんです
よ。はいはいはい。
ってなると9時とかですよね。
ね。
ってなると、もう帰れねえなと思って。
お
で、その三宮泊まるにしても、その結局お金かかるじゃないですか。
はい、はい。
その宿代分。
はい。
だったらちょっと福岡行ってみたいのあるしと思って福岡行ったんですよ。
かっこいい。かっこいいわ。それで、何を見たんですか？
今話題のリンクですね。
リンク出た。LINQ と書いてリンク。
はい。峰脇を見てみました。峰脇の秘蔵庫を見てきましたよ。
峰脇の秘蔵庫
あれあの、タワレコの社長です。
ああ、はいはいはい。そもそもあれは、どういうあれで出たの、はい、地元アイドルでしょいわゆる地方アイドルって言われる。
地元の、そうですね。なんですけど、あそこら辺の確か、もともとスクールをのなんか、運営かなんか、結構偉いことをやってた人が、立ち上げたまたアイドルグループっぽいですね。で、最初からもうメジャー狙ってる感が満載な感じですね、あそこは。で、実際 T パレットから出ましたみたいなところが今ですね。
なるほどね。
はい。
何人ぐらいの？
見てきました。今、何人だろう。
30人ぐらいはいる。
20何人。この間2期生が入って、たんですよね。
へえ。
そうですね。20ぐらいじゃなかったでしたっけ？すいません。詳しい数字はわかんないですけど、うん、そんぐらいは、はい、確かいました。
へえ。
でも全員出てたわけじゃなくて、なんか、ステージの出来だったりとか。
はいはいはい。
あと、その、公演を見た、ファンが、毎公演ごとに書く、良かった、3人書くんですけど、うん、それの結果だとか、うん、グッズの売り上げとかが、アメブロのブログのアクセス数とか、ツイッターのフォロワー数とかが全部ポイント化されて、それによって公演に出る20人が決まるんですよ。
うわー、すげー。まあ、もう完全になんかあれじゃないですか。もうファンガチガチ支えなきゃいけないシステムじゃないですか、それ。う
ん、すごい。俺それは。全て数値化されて、可視化されて。これ。
確か、それで16人ぐらい出して、残り4人がその運営の推薦枠みたいな形だったと思うんですけど、それでメンバーが決まるんですよ。
へえ、すごいね。
だからそれはちょっと俺も嫌なんですけど、うわーってちょっと引いちゃうんですけど、
なんかその実際そのシビアを超えた世界よね、なんか
そうですね。だってそれやっちゃうと全部義務感になっちゃうんで、
そうそうそう。
ちょっとそれはいただけないなっていう部分やっぱりあるんですよね。
うん。
で、やっぱメンバーもそれはやっぱりちょっとどうなんだろうっていうふうに思ってるみたいですけどね。
なるほど、ね。反乱軍みたいな出えのが。
なんか前にね、なんていうの、はい、ステージに立つのボイコットみたいなのあったよね、そういえばね。なんかのアイドルのあれで。
そうなんすか。
桜組かなんか。なんだっけ名前忘れた。あったよ。
なんかでもまあ、それすらもパフォーマンスに見えてきますけどね。
ねえ、すごいな。これは、みんなこう集まって、もう、当然、あれはあるわけでしょ自分たちのオリジナル曲みたいなのは。もうあるわけでしょ
もちろんあります。てか、それしかやらないっ
す。あ、それしかやんないんだ。すごいね。
は
い、
その、自分らのオリジナル曲でちゃんと公演ができるぐらい。
あ、もう、そんぐらいあるんだ。すげえな、はい。いやー、すごいね。今、どっこもそういうのあるもんね。へぇー。
あー、そうです。はい。で、リンカは僕曲がいいなと思ったんで、ちょっと見ておきたいなっていうのがあって。
へ
ぇー。地元のその、天神ベストホールって言って、ベスト電機っていう、
はいはいはいはい、
その九州だと一大勢力のところがあるんですけど。
あ、ベスト電機って九州やったらそうなんや。
九州は一大勢力ですよ、
へぇー。
新宿にもあったんですけどね、
うん。
タイムズスクエアに入ってたんですけど、撤退しちゃいました、
ね。ああ、入ってたね。そう
だ。はい。
へぇー。
で、そこがその自社ビルを持ってるんですけど、天神に。そこの9階だったか何階だったか忘れましたけど、上の方にホールスペースみたいなのがあって、
うんうんうん、
そこをなんか常設ホールみたいにして使ってるっていう感じですね。
なるほど、ね。
で、そうです。遠征すると、なんかキャッシュバックみたいなのがあるんですよ。なんか免許証とか見せて、あなた、大分、熊本、福岡、佐賀、長崎の人じゃありませんねっていうのがあったらキャッシュバックがある。
すげえ。
すげえな
すごいね。
で、そのキャッシュバックっていうのが、なんかコイン1枚もらうんですよ。
ほうほうほう。
で、このコイン何に使うんだろうなと思って。で、よく物販見てみると、コイン1枚500円と書いてあるんですね。
おぉ。
これ500円もその、何これと思ったんですよ。で、まあ、公演見ました。はい、なあ、さすがにやっぱいいなと思って。で、公演終わりました。そしたら、その、後ろ、そのベストデッキホールって、ホールがあって、後ろはこう、パーテーションでこう、
うんうん、
仕切り、パーテーションっていうよりはもっと、まあ、ちゃんとはしてますけど、うん、まあ、可動式のドアというか、壁みたいなのもあって、それがガラガラガラってこう、まず解放されて、で、その後ろに、開演前からずっと机が並んでたんですよ。
はいはい。
で、この机何なんだろうなってずーっと思ってたんですけど、で、その机の、こう、一定間隔ごとにメンバーの写真が貼ってるんですね。こうやって、バン、 パンパンって、うん。で、公演終わって10分ぐらいしたら、その、メンバーがゾロゾロゾロって歩いてきて、そこの机の前に、それぞれの顔写真の下に座り出したんですよ。
ほう。
で、何が始まったかっていうと、そのコイン1枚やると、そのメンバーの生写真が、そのメンバーがこうバーって並べてて、それ1枚、これお願いしますって言ったら、はい、わかりましたって言ってから砂時計があるんですけど、それを裏返して3分間そこから生写真にサイン書いてる間に喋っていいですよっていうのが。
すげえ。すごい。
すごいシステムで理解された世界やな。
砂時計かみたいな。うわ
ぁ。すげぇな
ぁ。こりゃすげぇなと思った。
それはすごいわ。うわぁ、
バンバン追加してコイン買ってんすよ、
ね。ああ、みんなね、そりゃまあ、話したいだろうよな、好きな人は。そこは当然、ギドさんもやっぱりバーン行ったわけ。
名前
いや、行かなかったです。
ああ。
キバックでもらった1枚で、こう、もうこれお願いしますって、1人に行きましたけど。
1人って、なんか。
いやー、あれはちょっともう、いや、だから徹底してるなと思って。
うん、確かに、
ね。すごいな、ここまで来てるんだと思って。
うん。
すげーなと思って。いましたね。けどよくよく考えると500円なんですよね。
あれあれあれあれあれちょっと
違う違う。普通そういうことやるって CD と引き換えじゃないですか。
はいはいはいはい。
ってなるとやっぱ単価って1000円からになるってくるじゃないですか。
うんうん、はいはい。
じゃなくて500円っていうその値段の付け方。もう。こうなんか、わ、すげえなっていうのがありました、ね。
ワンコインマジックっていうのかな。ワンコインだったらいいかなっていう、この
。すげえ、すげえ。
で、多分これずっとやってるんでしょうね。あの、うん、もう、その、ずっと来てる通いのファン。
はい。
みたいな人は、はいはい、その、それだけいる、まあ言っても100人ぐらいしかまあいないんですよ。
うんうんうん、
定期公演だと。
へ
え。なんで、どうしてもそのメンバーに対して空いてしまうじゃないですか。待ち時間ができるメンバーが出てくるんですけど、
うんうん、
待ち時間のメンバーが出たらそこに行くっていうようなこともしてて、偉すぎると思って俺。
優しすぎるわ。
すごい。
と思って。
すごいわ。
お前らすげえなと思って。
すげえな。よく訓練されてるな。
訓練されてました。
うわぁ。
で、やっぱりそういうことをずっとやってるからでしょうけど、僕と対応してくれた人も、やっぱちゃんとしてて、まあ初めてなんですっていう話をしてて、ああ、嬉しいです、東京から来てくれるんですかみたいな話を、普通にその、こっちが気負わなくても、なんか、初心者対応がすごいもうちゃんとしてるんですよ。初めての人対応。
ああ、
すごいな
ぁ。うわ、怖っ、怖っ。
すげえ、もうなんか、ワンコインキャバクラやもんな、そうなっていいだろ
う。うわ
いや、そうですか、そう。
すげえわ
ぁ。ほんま。で、下は13とか4とかからいますけ
ど
ね。
うわ
なるほどな。13歳ぐらいのと、そのワンコインで合法的に喋れるってなったら、500円安いか。
で、実際そこの子は並んでますしね。よくあの、PV で、一番真ん中に立ってる子ですよ。高木。何ユーミか、ユーミか。
一番背小さい。
そうです。139センチ。
うん。
139センチすげえな。
すごい背小さいのがいるんですよ、人。
すんげえな、それ。へぇ
いやー、すごいシステムが。
いやだから、いい、大、ね、本当それもね。行ってよかったなと。
ね、一回ぐらいはね。
はい。いや、本当に、あの、曲とかは本当にいいので、うん、ぜひ聴いてもらいたいですし、
うん、
はい。また、その、運営は運営でね、もう、 本当にシステマチックに、カチッとしてて、怖って思うと同時に、うわ、すげえなっていうのもありましたし。
もうなんかこういう地方アイドルとかさ、なんかどっかで研修会とかやってんじゃないかね、スタッフとかね。やっぱこれで500円で、みたいな。こうやって、集客してこうやってね。
地方アイドルの作り方みたいな。誰かがこうね、全国回ってやってるかもわかんないですけど。
カウンス、なんかすんごい、コンサルタントみたいなのがいて。
地方アイドルコンサルみたいな、ね。
そうそうそう。
山氏がね。
もっと回していかなきゃダメだよ、みたいな。ものすごい怒られたりして、裏でスタッフが。
すごいな。厳しさとはなんか違う世界やな、なんか。
まあだから、慣れちゃってダメだなっていう感じもちょっとは受けましたけどね。あまりにその、なんかファンと距離が近すぎたりもしてましたし。そういった部分は、やっぱちょっと僕は受け付けない部分がやっぱありますし、たね。
ああいうその、よくわかんないんだけど、そう、握手系というかさ、そういうのあるじゃない？常にこう、割と近いっていう、感覚っていうのはさ、俺もそれはどっちかっていうと、その、プロはプロとして、やっぱりこう、ステージの上に上がっている分っていうのは、その上がっ、立っている場所が違うと、やっぱそういうふうにあんまり近く、する必要がないと思う方なんですよね、どっちかっていうとね。だから、まあ、それゆえにあんまり握手しようと思ったこともないし、こう、そういうふうにこう、お話をしようなどと全く思ったことがないんだけれども。
はい。
だから、どうなんだろうね、そういうふうに。それが当たり前の子たちっていうのもまたいるんじゃない？多分。この、今のシステムから言うとさ、その、
そうだと思います
。まあ、そうでしょうね。AKB 以降、そういう風に接していくことが当然であろうというようなことが刷り込まれている子たちももちろんもういるでしょうね、世代的にはね。
ねえ。だからなんかそういう風に近くないとダメみたいなさ、押せないみたいな、よくわかんないけど、そういうのってな、どうなんだろうな。でさ、まあ、売れちゃうとさ。
そういう接触することがね、すごい好きな人はもうもちろんね、いて、別にそれは否定はしないけれども、だと思うないんですよね、そう接触を良しとするというか、それがいいなというか、ね、どんなもんなんでしょうね、感覚的にね。
そこら辺がちょっとよくない。だから、それってあんまり売れてもらっちゃ困るわけじゃない。
そうですよね、接触するにはね。
難しいね。まあ、だからそれはキャバクラと一緒か。
リンクでもやっぱりいましたね。ピンチケって言われるような。それこそ。若そうな人たちがいて、もう、そういうのは、その演者っていうよりも、友達とか、そういった感覚で接してましたね。
羨ましいな、でもそういう風な感じで意識でいられる若い人って。
ね。
まあ、だから、それが普通なんでしょうね。
もうね、世代的には
そういったものなんだろう、アイドルはっていう、そういう接触だとか、握手会っていうものが普通にあるものがアイドルだっていう、感じなんでしょうね。
だからもう、うちらは、だからもう世代的にも完全におっさんってわけですよ、もう感覚。
そうですよね。もうね。
受け入れ方がそんな、ね、そんなタコアイドルはその近づいてね、投稿するのはどう、なんかね、っていうようなことにこう違和感を覚えてるようじゃ。
この先やっていけねえぞと。
この、着せずして20代、30代、40代が一堂に会してるこの場でね、なんか。ちょっとダメなんじゃないかね、俺ら。ちょっと、握っていかなきゃいけないのかな。
いや、だから、そこで
こう会話することか、でも思いつかないんだけどね、毎回、毎回というか、その握手するときなりなんなりがあった場合。
だから僕も全然思いつかなかった。
いや、思いつかないですよ。ないですよ、話すことなんか、そもそも。頑張ってね、ぐらい
ですよ。全然、思いつかなくて、だからコイン3分間どうやって何を話そうって思ってたんですけど、 けど、それでも、あっちから全然話題振ってくるんですよ。
すごいよ、ね。
プロやな。
それにも応えればいいだけ。
ああ、なるほどな。
エラーと思って。
エラーそれエラーだわ、ちょっと。
うわぁ、もう、ちゃんとこう、テンプレがあるんやろね、そういう。
そうそうそう。
何も話してくれへん人にはこういうことを言うみたいな。う
ん、どこから来たんですかとか、なんかいろいろそういうの全部あるんで、ちゃんと。
だから全然その3分間なり3分間で、なんか会話に詰まったなっていう感覚を持たずに、普通に終わりましたもん。
すげえわ。
完全にやられているじゃないですか。
これまた行くぞーみたいな気になるわけ、これで。また行きたいわ、やっぱり。
なんでしょうね。そこまではないですけどね。
ああ、まあ一度経験すれば、まあもういい思い出だみたいなね。
ただ、だからその対応してくれたこの評価やっぱ上がりますよ。
ああ、なるほど。
まあ、完全にやられてるよ、ほんまに。ああ。
すごいな。すごい時代だな。
それ行った後に、HKT48 を、
うん。
だから48系ですよ。
はいはいはい。
の、公演にも当選してたんで、
お
それに、行こうと思ったんですよ。
うん。
だから昼リンク見て、夜というか夕方、HKT 見て、それで東京帰るっていう風にスケジュール組んでたんですけど、うんうんうん、それで、だリンク終わりました。HKT のある、その、あそこどこだっけ？
ホークスタウン
に行こうっていう時に、えらいことが発覚して、電車乗ってると、すっごい女性ばっかがいて、で、なんか今日、なんか女性ばっかだな、なんかいいことあるかなと思ったんですけど、まあ、たまにそのカップルとかもいるんですよ。
は
あ
は
あ、けど、もう男でそこにいるとすれば、ホークスタウンに行く、その、最寄りの駅から、ホークスタウンに行く、歩く、道上にいる男といえば、うん、その女の連れとかばっかりで、あと全員女で、一人の男なんて俺ぐらいだったんですよ。で、あまりにこの、歩いてる集団の数も多いし、なんだと思って、たらそのみんなこう女性のその持ってるカバンとかですね、あのなんでしょうね、布製のトートバッグとかに、うん、嵐のピンバッジとか
わかりやすいよな。
アラコンっていうの知らないけど、嵐かジャニーズか。
嵐はもう幅広いですからね。
だからホークスターの福岡ドームでその日、嵐のコンサートだったんですよ、ね。
うわ
ぁ。で、こうなるとですよ、福岡ドーム5万人が、その4時から始まって、あれも3時間ぐらいやるんですよ。
はいはいはい。
7時に終わるんですよ。
うん、
3万人がどっとも同じ最寄りの駅に、どっちが入ってたんですか。
うわぁ。
で、その HKT が5時開演だったんで、終わるの7時なんですよ。
ああ。
超バッティングするから、あ、もうこれ無理だなと思って、HKT キャンセルして、リンク2回目行っちゃいました。
やられとる。やられとる。またコインもろうとる。それはそれは。
はい。
はい。よかったね。
それはでも、嵐のせいにしてるけど、本当は見に行きたかっただけなんじゃねえの。
ニノが悪いのよ。
いやいや、もう、ちょっとご縁がなかったな、本当に。
へぇ
ー。だから2回目もちゃんとコインもらって別の人に行きました。
あら。素晴らしい。
はい。まあ、そういうことをやった、はい。
すごいですね。充実の遠征ですね、はい、しかし。
うん。
充実でしたね。 昼は一風堂食いましたし、
普通やな東京でも食えるがな。
やっぱ博多の一風堂違うよ。知らないけど。
全く同じしてます。
全く同じですか。
博多って日韓的行ったことあるんですけど、なんかね、どうやったかな、親不孝通りっていうんですか、あれなんか。
あ、はいはいはい、ありますね。うん、
とか、あと中洲とか。
うんうん、
あと、なんか、ラーメン屋一回入って、そのラーメン屋がね、なんか、すごいおかしくて、一つの席ごとに、こう、左右に、なんていうんですかね、こう、戸が立てられてるっていうんですか。
はいはいはい、はい。
仕切りがあって。
あ、この一覧とね。
一覧っていうのかな。
一覧系でしょうな、一覧でしょうな。
びっくりして。
で、
こんなもんがあんね
や。細かく味決められるやつでしょ、なんか。
あ、そうなんですかね。うん、もう、はるか昔なんであんま覚えてないですけど、その、一個一個仕切りがされてるっていうので、なんか、こう、養豚場でね、飯食ってるみたいな、みたいな。
養豚場。
俺、あれ、独居房って呼んでますよ。
独居房ね。
あれすごい。
だって、前からラーメン出てくるの、なんか支給された飯みたいな
の。そうそうそう。なんか、前もなんかのれんかなんかがあって見えへんし、で、左右も見えへんし。
すごいよ、ね。
すごかったけど。
まあ、だからあれは女性、一人の女性とかでも、その周りの客とか気にしないで食べられますよっていうことです。
そういうことだよ、うん。
ものすごいポジティブに言うとそうですよ。
はい、
でも、それでうまくいってるかどうかはよくわかんないね。
うん。
あのシステムを、じゃあ、リンクを取り入れればなんか面白くなるんじゃないの、一人一人、こう、個別に。いや、なんか周りを気にせずに、会話ができるっていうね。
それ、さらになんか、怪しさ倍増じゃないですか。
このもう面会みたいな感じになってね。
いや、けどもうみんな、周りなんて気にしないですよ。
そこはすごいね。そうか、いや、リンクね。いや、地方アイドルすごいな。
だから思った以上になんか地方ゆえの緩さとか全くないグループでした。
なるほどね。もう、ピシャピシャと完成されてるのが完成されてる。
だから本当にメジャー志向なんだなっていうところは本当に思いました。
なるほどね。まあだけど今さ、それ、だってやっぱちっちゃい子もいるわけだから、そういう親御さんたちを納得させるためにもやっぱりなんか下手な運営とかしてたらダメなんじゃろうかね。すげえなぁ。保護者会とかあんのかな。
だからその恋、うん、あると思いますし、そのコインがなんか1枚いくらでなんかギャラになってそうなんですよね。
あ、そうだよね。そりゃそうよ、ね。
いやいやな。
いや、なんでかっていうと、そのコインを入れるためのガマ口をメンバー一人一人持ってんですよ。
うわ
もう。で、コインもらったらそのガマ口に入れて砂時計をこうひっくり返すんで。ってことは、そのガマ口に入ってるコイン、後でどうすんのって話になるじゃないですか。
ああ、もう、胃が痛くなってくるわ。もう嫌やわ。厳しいなぁ。うわぁ。
もう、けそ、もう、ほんまに風俗やね。
ね、ほんとに、もう。
指名料みたいなね。
すごい。まだまだだ。何がまだまだなのかよくわかんないけど。まあ、常に現実はなんか我々の常に斜め上を行っとるんだなっていうことですよ。
そうですね。
本当にね、知らないことばかりですよ、
うん、
なんか。本当に木戸さん、もうそういうのをどんどんどんどんいろいろ教えてください。いろいろもう、いろいろ突っ込んできてください、そういうところに。
いかんせん在宅なんでね、僕。
基本我々どっちかっていうとそうじゃないですか。
そうですね、本当に、うん。
安楽椅子系なのでね、あんまりね。
まあだからこそなんか、そこにいる人たちは常識に思ってることがすごい違和感を伴って見えたりするんですけどね。うんうんうん
う
ん、
ねえ、まあね。
だからこの単純にその文化の違いっていうね。
うん。我々文化はこれで、いいのだろうか。あまり考えると辛いのでやめます。 すごいね。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。途中パフュームの話からなんか、どんどん、リンクの話になっちゃいましたけども。まあ、そんな感じでございます。ご意見、ご感想等ございましたらメール等でよろしくお願いいたします。時々ツイッターの方でね、なんか馬乗りラジオ聞いたみたいな、ツイートがあったりして、励みになっております。ありがとうございます。ということで、最後に、与田さん何かございますでしょうか。
なんか、お腹いっぱいになりましたね。
うん、
いい話が聞けて。
いい話が聞けてね。今日お腹いっぱいは充実しとるわ。
あ
木戸さん何かありますでしょうか。
遠征話をね。ちゃんとできたので、僕はもうこれで満足です。ありがとうございます。
これからは、ぜひ遠征する際はですね、細かいレポートをですね。今度はどこ行くの？
今度は、沖縄ですかね。
沖縄ですか ね,
ね。沖縄ね、そう、沖縄だからもう、行きますよ、俺は。もう、武道館は行かないですけど、武道館行かない分を、もう沖縄に全部こう、注ぎますよ。お金を。
お金をね。お金を。
もう5万ぐらいだったら本当にね、惜しみはないですよ。
すげえ、来たわ。このどうにかなってる、私たちまだまだ、ツアーは続きます
あ、まあその埼玉スーパーアリーナも本当にヤフオクとかで低価割れしてるような状況だったんで、気軽に、
そうですよ、
気軽に見に行ってほしいですね。
そうですよ、もう
皆さんも
本当にね、本当にということでございます、はい、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。
はい。